ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。新しいシリーズを入りたいと思っております。この頃ですね、世界情勢も非常に複雑ですし、まあ、国内政治もですね、それから国内の学問とか科学ですね、例えば量子科学とか、いろいろ見慣れのことが入ってきまして、AI もそうですが、それからまあ昔からのいろいろな環境問題とかそういうのもそうなんですが、きちっとですね、正しいことを知らなきゃいけないっていうことがあるわけですね。それで、この現代社会っていうのはですね、非常に情勢が複雑って言いますか、情報が複雑なもんですから、この情報を発信する方は、できるだけ自分の誠意に基づいてですね、正しいことを言うと、嘘を言わないと、そういうことが大切なんですが、まあ、同時にですね、社会は複雑になってきまして、ちょっとなんか変なこと言うと、ものすごく上げ足を取られたりすることもあってですね、テレビ局とか新聞社のような大きな組織でもですね、非常に遠慮して、ビクビクして、そして本当のことをきちっと言わないということなんで、むしろ私のように、まあ自由な身にある方がですね、そういう評判だとか、バッシングなんかをあまり気にせずにですね、話ができるということで、私も随分日本社会にお世話になりまして、まあ、日本に生まれてこんなにいい人生を送ったかという感想を持っておりますので、ここでですね、シートを伴う、データを伴うですね、きちっとした情報提供っていうのをやっていきたいと。この頃は YouTube とか何とかが、信用ができないというような話も随分ありまして、SNS を制限つけるかっていうことありますけど、それは逆でですね、それは SNS に発信する人が自分の名誉と誠実さにおいてね、必ず正しいことを言うと。自分の立場がこうだからこうだっていうことを言わないと。いう制約をしてですね、これからは発信していかなければいけないと思っております。で、まずその最初が今日なんですが、タイトルは1990年の1となっておりますが、実は1990年という年がですね、ものすごく特殊な年だったんですね。まあ、1989年から1991年と言ってもいいんですが、まあ、大体1990年に近い年っていうのがですね、非常に大きな年であった。それがですね、やっぱり我々が知らなきゃならないことなので、それから冷静に、沈着にですね、皆さんの人生に役立つようにお話をしていきたいというふうに思っております。実は近代というのがあるわけですね。人間はまあ大体4万年ぐらいから、いわゆる文明社会というのに入ったわけなんですが、それからずっとですね、ほとんど形は変わりませんでした。まあ、日本はですね、縄文時代っていうのが非常に平和な時代が1万年も続いたもんです。1万年というか1万5000年ぐらい続いたもんですから、だいぶ諸外国と違うんですけども、世界のほとんどの国はですね、かなり前、だいたい2万年ぐらい前からですね、王侯貴族がいまして、それと、まあ、非支配層って言ったらちょっとあれなんですが、まあ、農民を中心とした普通の国民がいて、大雑把に言いますと、その二つで国が成立しておりました。それはメソポタミア時代のアッシリア、アッシュール・パニパール王のアッシリアと国民とかですね。それから中国ですと、秦の始皇帝と国民とかですね。まあそういうように分かれておりまして、やっぱり農業が一番大切でしたので、まあ日本でもそうなんですけど、江戸時代まで、農民が国民全体の9割とか8割とかを占めてるっていう、そういう構造でしたね。ところが、やっぱりその王様貴族に支配された国民ということに対する、だんだん不満が溜まってまいりまして、まあ、皆さんご存知のように1789年には、7月14日ですかね、パリの市民がバスチーユ監獄を襲撃して、それによってフランス革命が起こるわけですね。このフランス革命というのは、世界史の中でも非常に大きな事件でありまして、つまりそれまでの約4万年続いた王侯貴族の支配と平民としての農民という体制が世界各国で崩れ始めました。フランスからもちろん始まりまして、ちょうど ほぼ同時期に独立したアメリカ、それからそれがすぐヨーロッパ全土に広がりまして、ヨーロッパと関係の深かった南アメリカ諸国もですね、その影響を受け、さらに極東の日本ですらですね、19世紀の半ばですね、に、明治維新が起こりまして、これも、それまでの、江戸時代とか、室町時代とか、全く違う、まあ、いわば選挙もあるようなですね、 まあ、そういう近代的な国家に変わっていったと。まあ、つまり民主主義というのが信奉されてきました。で、それからちょうど240年ぐらいになるんですね。まあ、フランス革命、おおよそ1780年から90年としますと、まあ、今年とか来年とかいうのは、だいたいそれから240年ということになります。もちろん1990年って言いますと、それから200年近いわけなんですが、もうすでに1990年から35年経っておりますので、まあ、その意味ではほぼ240年にわたる社会の変化っていうのを我々見てきたわけですね。それを非常にこう、視覚的に見ればですね、このシーズンに書いてありますように、バスチュー監獄の襲撃、やっぱりなんとなく中性的ですよね。それから現代の都市を歩くサラリーマン、こうなりますとね、もう全然人の服装から、社会から、何から金まで、この240年で変わったなと。じゃあ何が変わったのかっていうと、それまで王様と貴族が支配し、農民が働いていたというのに対して、まあ、自由、平等、民主主義ということになったということになっております。240年にわたって少しずつ、少しずつ、少しずつ変わってきましたね。いや、そんなことないじゃないかと。フランス革命とかアメリカ、独立戦争で一気に変わったじゃないかと。変わんないところもあっただけだと言いますけど、そうじゃありません。例えば、フランスですらですね、自由平等博愛と言いまして、すべての人は平等である。アメリカ独立戦争でも人は生まれながらに平等であると宣言したわけですが、これは日本の学校でそういうふうに教えるもんですから、これ嘘を教えてる。まあ、嘘っていうのも失礼なんですけどね、学校に。だけどまあ事実、この、ブログは事実をきちっと言うっていう点ではですね、誰にも遠慮せずに事実を言うという点で嘘を教えてます。というのはですね、そこでフランス革命で使われている人とかですね、アメリカ独立戦争で使われている人は生まれながらにという人っていうのはですね、全部白人男性の単語が使われておりまして、決して女性は含まれておりません。だから、例えばフランスとかなんかでもですね、1789年に平等の宣言が出ても、それから160年かかってですね、第二次世界大戦の後、女性参政権が認められるとか、まあ、ほぼ女性の権利が同等になる。160年かかってるわけですね。それから見れば、たったまだ80年しか経ってないんですね。アメリカもそうですね。それからさらに言えば、アメリカなんか極端ですけども、人は生まれながらに平等である。と宣言に書いてあるにもかかわらず、長らく皆さんご存知の通り、アフリカから黒人を強制的に連れてきて売買、人間なのに売買をして、そして奴隷として使うというのが、まあ、南北戦争、1860年代の南北戦争までまずは続くんですね。それからもう黒人の差別っていうのは20世紀になってもキング牧師とか皆さんも知ってるような、そういう平等の運動っていうのはずっと今でも続いてるぐらいなんですね。今でもそういう痕跡だけはありまして、例えばフランスの女性が自分の名義の貯金を法律的にですよ。実際は違うんですが、法律的に自由に下ろせるってなったのは2014年。今からたった10年ほど前であるとも言われておりますし、それからアメリカとかその他の国でね、必ずしも人類が全部平等であったってことはなりません。それからもちろん皆さんご存知の通り、1500年ぐらいからですね、ヨーロッパ諸国の諸外国に対する軍事的侵略が多くなりまして、そして、つい最近80年前まではですね、ほとんどの有色人種の国が白人国家の植民地になっていた。っていうことはですね、自由、平等、民主じゃなかったわけですね。それが、まあ、日本との戦争もあって、まあ、1950年代にアジアの10年、そして1960年代には、アフリカの時代10年と言われるぐらいですね、アジア、アフリカ諸国が次々と独立を果たしました。それでも完全に平等というわけには今でも至ってないんですが、それでも形の上はですね、一応今からたった50年ぐらい前、だから240年間の世界の変化で、現代化にはなったんですが、まあそれでもやっとやっとなったと。だけど今になって私たちが考えるのは、240年経って、あ、我々は現代になったんだなと。なったばかりなんだなってことになるんですね。で、その中で、 まあ、1990年というのは、ものすごく特殊な年であったのが、フランス革命を中心として産業が活発になり、人々が必要とされるような食料だとか、工業製品だとか、家庭製品だとか、そういったものを着物ですね、服ですね、そういうものを充実させるために、資本主義っていうのが生まれまして、まあ、各国ともイギリスが中心でありましたけども、イギリスを中心として産業革命が起こり、アメリカとかヨーロッパがそれに次ですね、アジア諸国を植民地にしながらではありますけど、資本主義というものがヨーロッパを中心に栄えたわけですね。その時に言われたのが自由、平等、民主主義でした。しかしそれは本当に、世界の10カ国ぐらいがそうなったわけでありまして、他のところはむしろその資本主義というおかげで非常に苦しむわけですね。で、だから世界が二分されているたわけです。ヨーロッパを中心とした、まあ、自由、平等、民主を掲げた資本主義社会と、それからそれに圧迫されて、軍事的にですよ、強制的に圧迫されたアジア、アフリカ諸国と、まあ、いうことで、現在では、まあ、学校の教育なんかでね、中学校、高等学校の日本の教育なんかであったかも、ヨーロッパが中心なような教育が行われてますけども、もしあれをアジア、アフリカまで一緒にやりましたら、到底240年じゃなくて、ここ60年ぐらいの社会の変化と、まあ、いうことになりますね。まあ、これは我々の心の中に深く根ざす白人優位主義といいますか、ヨーロッパ、アメリカを中心に歴史を考えると、人間というものを考えると、まあ、いうような悪き伝統に持ってなされたことであって、私は日本人がきちっとものを考えるためには、やはり白人、優越主義と、まあ、いうものを学校教育からまずは覗かんといかんと思っておりまして、まあ、その点では学校教育を担う方々のですね、もっとフラットな人間を中心として見ると、まさに人は皆生まれながらに平等であるという言葉をですね、もっと厳密に意識してもらいたいと思っております。まあ、いずれにしても、その1789年のフランス革命以来、資本主義で物品をもっと工業製品を増やそうということで資本を中心に行動したおかげでですね、物質生産増えたんですが、非常に非人間的な制度ができた。それが資本主義であり、それが非常に王侯貴族はいなくなっても資本という人間を支配する代わりのものですね、それで圧迫されましたので、それに対して19世紀の中盤にマルクス・エンゲルスが共産主義を作ってですね、生産を上げても人間が阻害っていうその頃言ったんですけども、まあ、人間として扱われないというのを防ごうということで共産主義ができて、それが2010年から20年にかけてロシアで革命が起こって成立したわけですが、それこそはさらに非人間的な共産主義国家を作ってですね、まあ、大量な虐殺が行われると。ロシアですね、共産主義ソ連においてはスターリンなどの独裁者によってですね、自国民を2400万人も殺害、もしくはそれに近い状態が起きたんじゃないかと、まあ、そういうふうに言われているような社会になりました。それで現在に至っておりますが、実はここで考えなきゃいけないのは、本当に我々は自由、平等、民主ということを達成したのかということですね。しかし形式的には人類の長い間の、それこそ4万年の人類の生活の中で初めて人間が要求する物質ですね、人生を送る意味で食べていく食料だとか、生きていく家だとか、家の中のいろんな物質がですね、一応満足になったのが1990年であります。それでそこでですね、何が起こったか、共産主義はもういらなくなりましたっていうのは、共産主義っていうのがもともとその物を供給するときに生じる労働者が資本という人間味のないもので圧迫される、これに対してどう反逆をするかっていうのが共産主義ですから、もちろん物質が豊かになれば共産主義は不要になります。それで東西に分かれてたドイツのベルリンの壁が崩壊し、続いて次から次と東ドイツの共産国が崩壊し、そしてついにはソ連邦自身が誰も思わなかったのに急激に瓦解して、そして世界には共産主義がなくなった。つまり240年前に起きたフランス革命の勢いがですね、1990年に終わりをつけたというのが1990年であります。 日本ではやはり同じように工業生産を無理やりやる必要はなくなったもんですから、工業生産には何が必要かったらお金を借りるということが必要なんですが、お金を借りる人がいなくなって、銀行の預金の利子が 2% ぐらいから 0.01% に変わると。誰もお金を欲しがらない。その後は非常に変な、外国から必要とない金を入れるというような、金券政治に変わったわけですね。ですから我々は1990年という年を過ごした人ということでは、全人類で特別な人間だったっていうことですね。こんなに大きな変化が起こったのは人類史上初めてと言ってもいいかもしれません。つまり人類が一応文明を形成した4万年前から常に物が必要だったんです。物が必要だ、物を供給するために隣の国と戦争をし、いろんなことがあって、そしてその中でシーザーだとかナポレオンだとかそういう英雄も現れ、そして1990年に至って、もうすべてそういうのいらないということになったわけですから、我々は1990年のベルリンの壁の崩壊と、それから日本における、銀行の普通預金の利子がほとんどゼロになったということの時代を過ごしてきた。この240年は何をもたらしたのかということを十二分に考えなきゃいけない。そうしないとこれからの自分の人生、家族の人生っていうものをきちっとやっていくことができないというところにあるというのが、この新しい私のシリーズのひばりクラブの最初のシートになっているわけであります。